鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。鉄尾鉄子の部屋、お送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、ですね、 JR 北海道では現在釧路湿原の6号っていう、大変人気な列車を運行しております。釧路と大塚通路の間、ゆっくり走って景色楽しんでもらいましょうっていう列車なんですが、これの引っ張ってるディーゼル機関車が、ちょっと変わりますっていう、はい、ことですね。今牽引しているのはノロッコ号の車体と同じ緑色の、車両なんですけども、これがちょっと修理っていうか検査のために、ちょっと検査場入らなきゃならないので、うんうん、でその代わりピンチヒッターとして、違うディーゼル機関車で引っ張りますよと。でこれが何ですか、赤色の、我々が言うところのですね、国鉄色って言いますね。国鉄時代そのまんまの、機関車で走りますと、いうことなんですね。でこれはこれでですね、狂気乱舞している鉄道ファンがたくさんいて、ノロッコ号でこれ引くのは久しぶりだなとかっていうのと、やっぱりなんか我々の世代っていうか鉄道ファンの年配者の方はやっぱり国鉄時代にこうなんかなんですかね、いいなとかっていうなんか教習を感じるんでしょうかね。
はい、
で今年も残念ながら出現校1日も SL で走らなかったんですけど、試運転除いて、だけどディーゼルで引っ張ったんです、
うん、
そうするとそれを取りたいがために来たとか、はい、SL の時は来ないけどディーゼル機関車が引っ張る時だけ来るとかですね、そういう人たちも来るかもしれませんですが、それで8月じゃなかった9月の一番最後、夕日の6号っていうのは、9月20日から22日まで運転するんですけども、ちょうどこれが夕日の色ということもあって、なんかいい写真も撮れるのかなというふうに思います。なおこの牽引機の変更は8月18日から9月22日までですので、そういったちょっと変わった機関車にまた乗っていただければと思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週からですね、ちょっと切符のいろいろなお話をしまして、はい、先週がですね、ちょうど払い戻しの話をしたんですが、はい、ちょっと今度ここはその切符自体のお話をしたいと思うんですね。釧路はまだ導入されてないんですけど、交通運輸系の IC カード、
はい、
例えば北海道で言えば北か、から東京方面で言えばスイカとかってであるんですけども、これが今北海道ではですね、札幌を中心に、小樽、それから北海道医療学園前、それから岩見沢、新千歳空港、苫小牧、この間だと IC カードが、使えるんですね。でこれはチャージすると乗車駅でそれをかざし、で降車駅でそれをまたかざすと、その分の料金が引き去られるということで、切符を買う手間暇がないというやつですね。私も今ですね、モバイルスイカっていうのを入れてて、でこれだと札幌を例えば出張とか行った時に地下鉄もこれで、かざせば乗れちゃうし、はい、それからチャージも、なんですかね、こうクレジットカードとかで簡単にできちゃうんで、非常に便利は便利なんですね。ぜひこういうのを使っていただきたいなと思います。それから今切符っていうと裏側が茶色にした磁気切符っていうんですかね、はい、ほとんど こういうタイプの切符になっています。で、この磁気切符でですね、なんですか、じゃあ今度はですね、皆さんに、まあ、この番組聞いてよかったなって思うようなお話もちょっとしたいと思うんですが、お得な切符っていうのがあるわけなんですよ、はい、で釧路と札幌の間、まあ、特急列車で利用するということになると、普通の乗車券買ってで普通の特急券、まあ、買うとですね、非常にちょっと、まあ、いわゆるちょっと高くなるんですけど、はい、これ、乗車券の往復割引切符っていうのがあって、2000円ぐらいちょっとこれ安く、まあ、なるんですね、まあ、こういう切符もありますと。それから2つ目が、北海道フリーパスっていうのがあって、でこれ7日間の特急の自由席乗り放題、まあ、指定券も今6回までなんですけど、はい、これ27,430円で、やっぱり計算しますと函館に行くんだったらこの切符買った方が安いですね、うん、はい、であれ いつでしたっけね、前々回ぐらいちょっとお話した、あのちょうどこの今、まあ、このコロナのあれで北海道の公共交通機関がちょっと割引になりますよっていうことで、はい、この北海道ラブっていう、まあ、パス、6日間で1万2000円っていうのがもう、うん、ダメですよ、もう発売もうやめちゃったんで、またなんか秋から始まるっていう話ですけど、こういうフリーパスをですね、我々本当悪魔の切符って呼んでますからなぜこれ手にすると乗らないともったいないんじゃないかっていう、
脅迫観念に駆られます、
ね、本当駆られちゃうんですよね。だから用もないのになんかどっか行っちゃったりだとか、はい、これ例えばですけど、札幌にまあ所用でこの切符でまあ行きましたと、何も意味ないけど夜何もすることないから、小樽まで行ってこようかとかじゃあそのまま小樽から札幌通り過ぎて、江別とかまで行ってみようかなとか、そういうようなあの仕様なんですかね、落ちちゃうんですよね。で札幌周辺とかだとその遅くまで列車走ってるので、あれあまり良くないです、ね、非常になんかいつでもなんか乗ってくださいと思って言ってるような、はい、本当このフリーパスはですね体に良くないですね。だから早朝とかもそのやっぱりなんですかね、その例えば10時からなんか会議だとかなんかが始まる、じゃあ6時ぐらいからその10時までの間に朝食も食べないでなんか乗り歩ってっていうようなことをしなきゃなんかもったいないなと思う、ちょっとこれ悪魔の切符ですけど、函館とか稚内行くには、稚内方面行くにはもうこの切符絶対買った方がまあいいと思います。でこれと実は同じようなのがですね、一日散歩切符っていうのがありまして、でこれちょっと期間決まってるんですけども、土曜休日を中心に札幌周辺ですね、普通列車だとこれ1日乗り放題っていう、切符なんですね。で札幌からじゃあどこまで行けるかっていうと、はい、長万部、それから向川、苫小牧ですけど向川、
はい、
それから美瑛ですね、富良野線の美瑛、それから滝川、はい、それから、北海道医療大学で、なんと石勝線がですね新徳まで行けちゃうんですよ。
峠越えてしまうんですね。
峠越えてね、はい、でこれ私計算しました、まあ、あんまりないんですけど、札幌から釧路まで普通列車で全部普通列車で帰ってくるとすると、この切符使った方が700円ぐらい安くなるんですよね。まともに行くと6820円なんですけど、はい、この切符と、買って新徳まで行って、で新徳から釧路までまた別の乗車券買うと6170円、はい、ですでにダイヤも計算してあってですね、札幌を、10時2分発の、はい、普通列車に乗って千歳で乗り換えして、でそこから新夕張までの普通列車に乗り、で新夕張から特急大空7号に乗るわけなんですよ。でこの新夕張と新徳の間っていうのはこれ特急列車しか走ってないので、はい、普通乗車券でも OK っていうことになってますね、はい、で、新得で、何分だ、8分ほど待ち合わせすると、
はい、
釧路にはですね、普通列車に到着すると20時43分、
うん、
まあ 10時間半ぐらいかかるんですけどでもう一つちょっと難点がですね、新夕張で待ち合わせが3時間ぐらいあるという、これがどうやって時間を潰すのか、まあ、ちょっとクエスチョンマークなんですけども、はい、まあまあこういう方法もまあできますと、
はい、お弁当代ぐらいは浮くんですね。
そうですね、はい、だから新夕張で、まあ、夕張メロン買っちゃったらダメですけど足出ますけど、まあ、お弁当ぐらいはいいんじゃないですかね、はい。でその他ですね、青春18切符とか、はい、北海道&東日本パスとか、うん、それからまあフルムーングリーンパスっていう、まあ、これ乗り放題の、はい、まあ、切符があります。ただこれはそれぞれ時期が決まってますので、まあ、JR 北海道のホームページとかをちょっとよく見ていただきたいと思います。で青春18切符はこれ青春だから若い人じゃないとダメかっていうように思われがちなんですけど、これ別に年齢制限ありません、はい、私たちも何回か使ってます、でこれは5枚綴りで、まあ、それぞれ1日普通列車乗り放題っていう切符がついて、確か1万2000円ぐらいだったと思うんですけど、ですから5人でなんか旅行する場合はこれを使った方が絶対安いですね、はい。もう網走行くのにもこれ使った方が絶対安いですね、この発売期間中は。はい、それでですね、でもっとですね、今先週駅ネットのお話ししたんですけど、はい、ここにですね特ダネっていうそういうお得な切符があって、指定券と乗車券で 40% 引きになったりとか、はい、15% 引きになったりとか、はい、そういう、まあ、これ列車が決まってるんですけども、そんなような割引もあります。これ会員登録すれば、誰でも買えちゃいますので、はい、ぜひこちらもちょっと覗いて、いただければというふうに思います。はい、さて、ここまではですね、まあ、今の話なんですけど、はい、今日はですね、私の資料庫にある昔 の国鉄時代 の、はい、乗車券を今目の前に、本当ラジオにだとなかなか伝えきれないんですけども、昔硬券っていう硬いちっちゃい、はい、まあ、いわゆる切符ですね、これに乗車区間がこう書かれてて、で、発売日から3日間有効だとか、あと料金書いてあったり、どこどこの駅に、発行しましたとかっていうのが、まあ、書かれてたり、まあ、こういうのがとっても良かったんですけど、今まあこれほとんどありません、こういう硬い切符は、はい、たまに記念で入場券なんか出てきますけど、はい、これないです。でこれ乗車券がその区間が書いてあるやつとか、それからここにですね、国鉄線って書いて岩見沢の近くにホロムイっていう駅があるんですけど、ホロムイからこう170円区間まで行けますよっていう、こういう料金だけを書いたものとかですね、はい、あとそれからもっとちょっと ルーズっていうわけじゃないですけど、これ私の目の前にあるのがですね、滝川から砂川、それから反対側の根室本線の東滝川、それから函館本線の反対側の江部大津、はい、まあ、ここの3つの駅っていうのはこう同じ料金なので、この3つの駅が書かれたその切符とかですね、はい、まあ、こういうのがまあ、あるんですね。それからこれは、もう今ちょっと信号状になっちゃったんですけど、釧路管内の直別っていう駅から音、はい、別行きっていう切符がありまして、これ直別の駅名 の、まあ、その前に丸むって書いてあるんです。うん、でこれは委託駅っていうことなんですね。駅員さんじゃなくて民間の方にこうそういう業務を委託をした場合に、こういうちょっと、はい、まあ、特別な切符がこう出てきちゃうということなんですね。それからですね、これ急行券とかですね、特急券っていうのも、昔はこういう硬い切符で、出てきたんですね。で先週ですね、なんか特定特急券の話を したんですけど、昔あの大空ってあの全車指定席だったので、はい、帯広と釧路の間はあの特定特急券っていうちょっと 安めの特急券が出て、でこの当時はですねこれ昭和56年ですね、これ900円だったんですね特急料金が。だからこれを持って乗ると空いてる席に座っていいよっていうそういう切符だったわけなんですね。あとあの指定券なんかも、ちょっと長ひょろい切符がで 緑した切符だったんですけど、はい、これに、今私の目の前にあるのがですね新富士駅発行で、うん、大空3号の特急券で10月3日4号車6番 B 席、札幌から釧路まで、13時56分発ですよというようなことがこれほとんど手書きで書かれているんですね、うんうん、でこの手書きで書かれているのがこれが味があっていいわけですよ ね、 いいですね。その駅員さんによってあのなんかあのなんですかね、字もだから私みたいな本当に汚い字の人は多分これに向かないと思うんですよね。なんか2号車なのか何号車なのかわからない
です、ね、危ないですね。
これ一番危ないですからね。そういったこう、まあ、昔あの普通急行券っていうのもいろいろあって、はい、もう今これないんですけど急行天北っていうもう今はなきあの稚内と札幌の間を、はい、音威根府からちょっと分かれ東の方に行って浜頓別とかそちら周りで稚内行くっていう、はいはい、そういうこれ急行券、これもやっぱり新富士駅発行で、まあ、この辺はそうですね、これ20日里っていうあの青森とそれから上野を結んでた特急券とか、
懐かしいですね。
あとこの新生っていう急行が
急行ですね、
急行ですね。さすが斉藤さんはよくご存知で、あの仙台と上野の間を、結んでた、これ急行とかですね、まあまあそういう切符が あるわけなんですね。でこういうのがですね硬券でいろいろあるんですけど、あともう一つがですね、あのペラッペラ の、はい、あの南券っていう、はい、あの出札補充券とかですね、車内補充券という切符があるんですね。
車保ですね、
車保ですね。これはあの、これ B5 版の半分ぐらいでしょうかね、あのはがきサイズ、はがきよりもちょっと小さいサイズに、はい、あのスタンプと手書きで、これは指定券だとかそれから乗車券だとかっていうのをこうこれで作るわけなんですよ。でこれ複写式になってて必ずその控えがあの残ってる、まあ、今の何ですかね領収書みたいなやつなんですね、うんうん、で私今手前にあるのが、これあの唐松ですね、
唐松、
札幌から釧路までこれあの普通列車で、はい、まあ、数少ないあの B 寝台車をつけてたやつで、それの唐松がこれもやっぱりあの新富士駅発行なんですけど、多分これ私乗ったんじゃないかなと思うんですが、これ2号車4番の下段に乗ってちょうだいねっていう、まあそういう切符とか、これはですね、当時まだトンネルがなくて青函連絡船 の、 あのグリーン車に乗った場合に、こういうその出札補充券で、たものもありました。まあ、今見るとあの本当に懐かしい急行マリモとかですね、
はい、
いろんなあの多分これもらったものもあると思うんですよね、使ったものの、はい、上野と青森の十和田3号とかですね、いろんな切符がこうちょっと出てきて、それからあのこれがですね、なんかご存知ですかね、富良野のちょっと釧路寄りの方に布部っていう駅があるんですけど、はい、布部と札幌の間の往復券っていうのは、これはですね、あの私当時あのその新富士駅勤務した時にあのいわゆるこうタダで乗れるパスっていうのが釧路鉄道管理局だけだったんですよ。これがあの富良野方面が布部までだったんですよ。
あ、そうですか。
なので、はい、札幌まで行く場合は、はい、布部と札幌の間の乗車券を買わなきゃならないんですよ、はい、なんですけど、職員割引で往復でも2000円と言
ってすごい
むちゃくちゃと
安い。
だから普通列車だけ使うと2000円で行って帰ってこれたっていう、いい時代ではあったんですよね、 まあ、別に私特急とか使わないのでまあ、たまに使う時もあるんですけど、はい、ということですね。まあ、今ですねこういろんなあの出殺補充券とかあるいは今度はちょっとその出殺補充券って緑色なんですけどオレンジっぽいのが、はい、あの社内の車掌さんが発行する、で私があの、手元にあるこれ、西所から新富士までとかのこれ釧路車掌区の乗務員さんが発行したものですね、はい210円、この210円っていう切符を発行するのに、いろいろと記入しなきゃならないし揺れる車内でこれ書くったら大変なんでちょっと文字もなんか揺れてるような感じが、まあ、するわけなんですね。それとですね、あとあの普通乗車券っていうあの今ちょっと名刺よりもちょっと大きいサイズの、はい切符もあってこれはまあ片道で、どっからどこまでですよって料金が書いてあるんですけど、私がこう愛してやまない宮脇俊三さん の, あの、一筆書き の, あの疲労から確かあの、イブスキ枕崎線の先っぽまで、はい行ったあの一筆書きの乗車券を購入したんですね、はい、その宮脇さんが。そうするとこのちっちゃい名刺よりもちょっと大きめの乗車券の裏側にびっしりとその経由の線がこう書いてあって、はいうんうん、あれ以下憧れたんですよね。あ
そうですね、なんか本に写真が載ってたような
載ってますね、載ってます、はい、本に載ってたんですけど、まあ後でなんか見たらなんか2か所ぐらい漏れてたとかっていう話もあるんですけどあんなにびっしり書かれたら途中で検察をされても多分車掌さんも相当迷ったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そんな切符にもまあ憧れてましたし、まあ、最後にですねこれあの車掌さんが発行する切符であのあらかじめ駅の駅がバーッとかを書いてあって、はい、でそこにこうパンチでこっからここまでみたいなようなところは、うんはい、これは各国の細長い切符なんですね。これだと料金もこのパンチでこうパチパチっと、まあ、押すものもまああったわけなんですね。まあ、だからあの今はあの裏が茶色の時期の、どこに行くにもその切符みたいな感じなんですけど、はい、昔はいろんな、まあ、乗る方法であったりだとかそれからその切符の種類によって、まあ、いろんなこう券がその楽しめたんで、まあ、今もたまにこういった昔の切符を見ながらいやなんかで昔 の, その当時 の, 乗あの時刻表を見ながら、はい、あそういえばこんな列車もあったよなとかっていうのを、うんまあ、それでちょっとあのいつもリフレッシュを、まあ、してるということでしたんで、まあ、あの昔の切符は さておいてあの今もお得な切符っていうのがいろいろありますんで、はい、ぜひあの探していただきたいと思います。
鉄道鉄子の部屋お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星拓美さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。